まあだってね、それ勝ち上がって待ってるのが、じゃあ、バイエルンかアーセナルかっていうところになるけど。
いやー、これもしびれるね。
ね、ここもさ、まあ本当に数年前とかだったら、バイエルンでしょうみたいな。まあ過去の成績とか、なんか相性を考えても、なんかバイエルンってアーセナルを圧倒してるイメージがあったけど、今季はどうかねっていう。
なんか今の調子を考えるんだったら、やっぱ絶対的に調子いいアーセナルだと思うし、で、やっぱバイエルンも、まあちょっとリーグでももう優勝はなかなか難しい状態だし、カップ戦も負けてんのかな、確か。
もうそうそう、カップ戦も負けてて、
だ
実質
から
チャン
そう
ピ
いう
オンに
状
近
態を
い。
考えると、アーセナルかなって感じはするけど、まあね、やっぱここも選手上げちゃうと、まあケインがやっぱね、どう仕事してくるかだと思うんだよね。
これ熱いよね、またロンドン戻ってきて、
そ
どうやって暴れるのかなっていうのが。
一人のオスロンドンダービーだから。
そうそう、一人のオスロンドンダービーの。
2人か。ダイヤがいるわ、ダイヤ。
おお、そうでし
ああ、
ょ。
ダイヤもいるんだ。そう
ダ
だ。
イヤだって普通にレギュラーでしょ。
そう、今だって、キム・ミンジェ抑えて出てるからね。
これまた意外だよね、正直。
ダイヤレギュラーなんだって思っちゃうけど。
あと、あれか。トゥヘルもそうか。
ああ、元チェルシー。
ああ、そうか。
もういろいろゆかりがあるね。そうね、タレント顔ぶれはもう本当にバイエルンが上を行っててもおかしくないけど、ただチームとしてはどうかね。まあアーセナルにも勝機はあるんじゃないかなって今回は見て思うけどね。
なんか意外に記事とか読んでるとバイエル優勢みたいな感じのさ、出てるんだよ。なんか全然アーセナルなんじゃないかって普通に思っちゃってん。
いや、俺もフィーリング的にアーセナルかなって。
普通に今シーズンマジ強いけ
リーグ戦の戦い見てると、もうアーセナルかなって感じするけ
ど。やってるサッカーの質とかはすごくて。
ど。
まあ本当に不安なのが、まあアーセナルってとこだよね。なんか言い方。
わ かるよ、わかる、わかる。
アーセナルっていうところと、まあ、チャンピオンズリーグも今までの日程見ると、正直なんかヨーロッパリーグでもおかしくない相手としかまだやってないって。
わかる。
グループもすごい楽だったし。
そうだね。
で、ポルトにまあそこまで苦戦してたのがちょっと。
いきなりレベルが上がるっていう感じはもしかしたらあるかもね。
そこは。まあ、お互い、そうだね。前線、どうなんだろうね。打ち合いみたいな展開になるのかな。
なんかさ、いや、ちょっとデータ調べてないけど、ケインって結構アーセナルに強いイメージあるんだよな。そんなことない？
ちゃくちゃ強い。
あれ、そうだよね。
もうほぼ毎試合取る。
いや、そうだよね。いや、その辺がね。で、チームの状況はあれとしても、ケインはもう一人絶好調じゃん。ちょっとそこがね、どうしても、ストライカーの差はどうしてもあるかなって感じはするけど。
確かに。アーセナルって今、9番は1番って誰なの？
いや、これ結構ね、最近、ハベルツか。
ジェズスが結局離脱してんだっけ今。離脱してんの？
いや、ベンチに入ってた気がする。
カバーズか。
そう、だからトロサールなのか。だからそこが、確実にこれってのは決まってないんだよね。
やっぱりね、絶対的な9番がいるチームがここ数シーズンは 頂点を取ってるっていうのを踏まえると、
うん、
まあ、このバイエルンっていうね山を越えたとしても、まあ次がっていうのはやっぱ見方としてあるかね、アーセナルは。
うんうん、そうだね。あとは個人的にこのビッグクラブ同士の対決かつチャンピオンズリーグっていうところで、バイエルのキム・ミンジェとアーセナルの冨安が戦うピッチ上で戦ったら、これはアジアとしてはすごい熱いなって感じがするね。
日韓対決ね。
うん、お互いこのディフェンスライン同士で、
うん、冨安はどうなんだろう、立ち位置的に出られんのかな。
いやー、今の状態だったら難しいんじゃない。
そうなんだ。
ホワイトメインで、
うん、
ホワイトはもう多分外せなくて、
うん、
スタメンは厳しいんじゃないかな。
うん、
まあ代表戦ではね、サネを潰してるからね。
そうね。
確かに。
なんか、そういう、キラーとしては、
うん。
活躍できそう。
そう。だから、アーセナルがリードしててっていう状況で、途中で、まあ、最後、試合を締めるっていう展開になるのであれば、チャンスは十分あり得るよね。
うん、どうだろう、打ち合いになるのかな。
うん、そういう展開はあるかなって感じするね。
ファーストはエミリーズでしょ。であれなんだよね、エミレーツさ、そのファーストレグでアウェーのバイエルンサポーターが来れないらしいじゃん。なんか、
あ、そうなの。
グループステージでコペンハーゲンだっけ、
うん、
で、発表戦でもなんかファンが暴動、なんか花火かなんかやったらみたいな感じで、
うんうん、
で、次入れないらしいよ、エミレーツ。
あ、マジで。
だから、6万人のエミレーツのサポーターが入るっていう。
あ、それはアドバンテージ大きいね。
苦しいね、それは。
あ、そうか。それは確かに結果に影響出そうだね。
そこでね、どれぐらいの、まあ、差で戻ってくるかだね、ドイツに。
うん。
まあ、打ち合いになるとなんか、どうだろう。火力的にはやっぱバイエルの前線の方が、破壊力ではハマったらありそうで、
うん、
逆にアーセナルって今シーズン、守備硬いんだよね、今。
うんうん。
サリバとかヒットに、
うん、
結構、ガチに固めれるから、エミレーツで、なんか1点差とかあって、セカンドレッグ、耐え切るみたいな展開が、アーセナル的には理想なんじゃないかと。
うん。俺はその予想。
うん。
アーセナルが勝ち上がるかなって感じですけど。
うん、そうだね、まあ、あるんじゃないかな、アーセナルが、
うん、
と見てます。
決勝ウェンブリーだからね、まあ、決勝ウェンブリー、アーセナル、ベーカップとかですやり慣れてるからさ、
うん、
圧倒的ホームだね、そう考えると、
うん
うん、なるほど。
決勝でイングランド対決だとはなんなかったけど、まあでもそうだな、次勝っても、
まあ反対側がそれで言うと、まあ、バルサ、パリ、そしてドルトムント、アトレティコって感じだけど、
うん、
バルサ、パリね。
え、タチ、どうなん、そのパリっていう引きは、
うん、
どう思ってるのか知りたいんだ。
なんかね、まず言えるのは、来る気がしてた。
ああ、そう。
パリかアトレティコじゃないかなっていう気がしてて。
ああ。
俺もなんとなくそれは思った。
あ、ほ
ん
と？
なぜか。
そう、だから、パリかっていう感じにはなっ ってないんだよね。なんとなく、あ、そうだよねみたいな。だからまあここまで来たら当たり外れもないから、まあね、倒すしかないっていう感じだけど、まあ劣勢だとは思ってます。
ああ、そうなんだ。
まあここのとこ調子は上げてるし、可能性別になくはないんだけど、やっぱね、その大一番で勝つためにはちょっと怪我人が多すぎる。
そうだね、それはでかいよね。
フレンキー、ペドリ、ガビ、まあディフェンスラインもバルでいないとかっていうのを踏まえるとちょっとね、ごまかしきれない気もしていて、でやっぱり圧倒的にゲームを支配するっていうことは、まあ結局シーズン通してできてないから、でまあ前からのプレスもそんなにうまい感じもしてなくて、ってなるとやっぱここで剥がして、こうなんだろう、最近でいう疑似カウンターみたいに、ひっくり返されたらもうだって前線スピードって言ったらもうね、エンバペ、デンベレっているから、ちょっとそうなると厳しいかなっていう気はしてる。ただ一つ言えるのは、理想はこうデンベレ出て行ってくれてありがとうっていう準々決勝にしたい。おかげでヤマルっていう才能を見つけました、どうもありがとうっていう準々決勝にしたい。
いやー、ヤマルって末恐ろしいね、すごいね。
恐れず果敢に仕掛けていくしね。でもそれでもプレー選択は結構的確だし、使うとこは使うみたいな、その辺のバランス、判断力が10代とは思えない。
いやー、ナポリ戦じっくりファーストレグもセカンドレグも見させてもらったけど、そう、判断がすごい的確で、その一人で結構解決できるタイプで、本当にプレーに無駄がないというか、ちょっと恐ろしいね、あの年齢を考えると。
そうそうそう。でまあ、さらにね、センターバックのクバルシも今台頭してて、いや、あれもほんとすごいわ。ちゃんと要所でね、タイトにマークつけるし、まあ、あとはやっぱりビルドアップ能力が高いから、パーンと彼のパス一本で局面が変わったりするっていうとこも見ると、ちょっとね、またすごい才能が出てきたなっていう感じ。
そうだね。まあでもすごい大したことを言えないけど、やっぱりエンバペをどう抑えるかだと思うけどね。
それに尽きるよ。
そうね。ちょっとアラウホさん本当お願いしますって感じ。
いやでも面白いと思うけどね、そのマッチアップ、めちゃめちゃ。
いや、そうそう、まあ、ビニシウスはね、抑えてきた実績はあるし、全然こう1対1で圧倒される感じはないから、スピードもあるし、ある程度は戦えると思うけど、まあ、あとは、そうね、レバンドフスキが調子を上げてきてるんで、そこでしっかり決めてもらうっていうのも一つかな。勝つために。
そうだね。やっぱりレバンドスキー、ギュンドアン、このベテラン2人が、でチャンピオンズリーグをよく知ってる2人がどんだけこうチームをこう引っ張れるか、 で、かつくやっぱりバレさんもちょっと怪我人が出てるし、やっぱり若手がこう多く出てるってことも踏まえると、うん、やっぱりそこのチームの影響力考えると、やっぱその2人のデッキは勝ち上がるためには絶対必要だかなって感じはするよね。
そうだね。ギュンドワンは本当にパフォーマンスが落ちないから、
うん、
まあ、ここはやっぱり頼りにしたいね。
うん、
まあ、ファーストレグ1点差負けぐらいで戻ってきたら、カンプノも、カンプノじゃないか、今回はホームに戻ってきたら、うん、まだチャンスあるかなっていうとこかな。
うん、うん、悪さかな。
あ、本当。
うん、
まあ厳しいかなとは思ってますちょっとね、
まあ、まあ、それか、
うん、
エンバペがバルサ倒してマドリー行っちゃうっていうストーリーになるか。
やだね、そういうのもねまあデンベレが活躍するよりはいいか。
ああ
ダイブーイングで迎えてほしいなと思うわ、デンベレ。
いや、ダイブーイングでしょ
う、
う
ん、
まあ、あとはね、向こうの監督がルイス・エンリケだからね。
いや、そこだと思う。だから俺、めっちゃ、うん、めっちゃバルサのこと熟知してるから、
うん、
なんかやっぱ対策は講じてくる気がするね。
うん、そこだね。強度は高いだろうから、まあ、そこでいかに焦らず、うん、しっかりつないで状況を変えられるか、そこが分かれ目かなと思うな。
うん、
うん、でもう一枚がドルトムントとアトレティコ。ここはまあアトレティコはよく勝ったなっていう感じだね。まず、
いやー強かった。
うん、ベスト16で一番いいカードだったと思うんだよね、あれが。
うん、いや、すげえいい試合だった。
ほんと互
角、両方ともレベル高かったし、なんかやっぱちょっと似たような感じなんだよ、守備両方とも硬くて。
うん、
やっぱ攻撃も本当に縦に速くて、まあ、そこの試合展開はすごい見せて面白かっただけど、やっぱりあのインテルに勝てたのは相当こう勢いがつくんじゃないかなって感じです。
うんうんうん、まあそういう意味でもそのベスト8の中では、まあネームバリュー的にはやや劣るそのドルトムントを引いたから、
うん、
まあアトレティコはしっかり勝ってほしいなって思うね。
うん、
うん、
まあ、ドルトムントもでもあの死の組を勝ち上がってきてるからね。
そうなんだよ、まさにそれなの。
なんか前評判低いけど、結構あれを勝ち上がってるからねっていう。
うん、そうなんだよ。
そうだね、ミランとニューカッスルもいたあのグループ、
首位通過、
パリを抑えて首位で、
うん、
ホームでやっぱ強いんだよね。
ホームで強い、
どっちもホームで強いね。ホームで強い同士の、
うん、
そうだね。
あ、でもここ最近アトレチコちょっと微妙なんじゃなかったっけ、ホームで。
まあ国王杯で負けたのと、 あとはそうリーグ戦で本当1年以上ぶりにバルサに土をつけられたみたいな。
ああ、
うん、
なるほどね。まあそうするとやっぱりホームでの結果がどうなるかかな。
うん、そうだね、そこにかかってる。
うん、
最初がそうだね、メトロポリタンだっけ。
うん、
そっか、先か、
先なんだよね。だからロースコアの1点リードでアトレチコだったからと、リバプールもやられたけど、シックスバックとか普通にやってくんじゃん。
そうそうそうそう、
まあ勝つためだったするみたいな。
うん、
セカンドレグガッチガチとかも
ありそうだね。
あると思う。
うん。
まあ楽しみですわ。どのカードも。
うん。うん。本当に素晴らしいベスト8だよね。